杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に板橋中央総合病院院長補佐坂本文江さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
先生ですね、今日は悩ましいと言いますかね、はい、手袋着用の医療行為の話が来ているんですけれども、はい、特に採血時に、感染予防のためと思われる手袋を着用しているんですけれども、というここで、エビデンスがあるのかというご質問なんですけども、私も古い医者なんで思い出しますと、最初1980年90年代って全く手袋なんか採血の時してませんでしたよね。
そうですね、
これいつ頃なんでしょうかね、始まったっていうのは。
おそらくいわゆる標準予防策スタンダードプリコーションの考え方が日本に、紹介されて次第に、浸透していったのが2000年以降ぐらいだと思うんですけれども、その後ぐらいから徐々に大きな病院を中心に採血の時には手袋をする、かつまた患者さんごとに交換するというようなことが、だんだんと普通のプラクティスになっていったのかなと思います。
でもう今はコロナの、流行した時期の後も含めてですね、なんか医療事務系の方とか、あるいは私も時々スーパーマーケット行きますけど、レジの方とかみんなやってますよね。
そうですね。
これってやっぱり一般の市民の方がそれを希望されてる側面もあるんでしょうかね。
コロナの時に多分まだ感染経路がはっきりしなかった時に、環境面、そのウイルスが環境面にいて、それに触れることで感染するんじゃないかっていうことがすごく心配されたことがあって、そういったことで手袋をつけて環境だったり物に触れたら感染リスクが抑えられるんじゃないかっていうところで、おそらく始まっていったのが、今も、そういったそのコロナに関して言えば環境面からはあまり大きな感染経路ではないんだけれども、ちょっと習慣として残っちゃってるところがあるのかもしれませんね。
そういう意味で、ちょっと医療サイドにおいてもですね、ちょっと不必要って言いますかね、使いすぎっていう面があるっていうことで、多分今日のご質問になってると思うんですけども、でまずですね、ご質問 の、 セロコンバージョンの B 型 C 型肝炎、ATLA、おそらく HIV もあると思うんですけども、このような患者さんは針刺しでも感染しないではないでしょうかというご質問なんですけど、このあたりはいかがですか。
はい、ウイルスの血液を介した病原体の伝播ですね、血液の感染性が、セロコンバージョン、つまりその抗体の有無で判断するというよりは、その感染性のあるウイルスが血液中にどれだけいるか、具体的には抗原ですとかウイルス量で判断をするというのが一般的です。で抗体陽性はご存知のように感染したことがあるとか今も感染が続いていることのサインでして、それ自体が感染性の有無を直接示す指標ではないという考え方に立って判断をしないといけないということになるかと思うんですね。で C 型肝炎の場合ですと HCV 抗体、これが防御抗体ではなくて、治癒した方でも現在感染している人でも、陽性を示すので、感染性は HCV RNA で評価をすることになるんですけれども、C 型肝炎の場合は、検出されない TND ですね、ターゲットノットディテクテッドという結果であれば感染性はほぼないと考えていいんですが、検出をされるという結果で、かつその定量加減 未満の場合はウイルスはまだ存在する定量できてないだけということを意味しますので、まあ、陰性ではないというような判断になる。あとまあ、ちょっと複雑な話にはなりますが HBV ですね、 B 型肝炎と HIV もそれぞれウイルス量で評価はするんですけど、これは C 型肝炎と異なって検出されないということが、まあ、排除されているというよりは抑え込まれているだけでウイルスが体内に残っている場合があるということがありますので、ちょっと評価の仕方が変わってくるというふうにはなります。なかなかこう B 型肝炎も HIV も、まあ、こういうのぐらいのウイルス量だったら感染のリスクは下がるだろうっていうことまでは言える指標あるんだけれども、それが確実に感染しませんよということを保証できるような、まあ、基準値といいますか状態が確立していないということが一つあるのと、じゃあ目の前の患者さんが来た時にその人の血液を取って感染させるリスクが極めて低い状態かっていうのをいちいちこのウイルスの検査をやるかっていうと、
そうですよね、
極めて現実的ではないということになり、はい、かつですね今例として B 型肝炎、C 型肝炎、あと、まあ、成人 T 細胞白血病 HTLV-1 は例に挙げてくださっていますけど、血液媒介病原体って本当に無数にある。で実際にそれほど頻繁ではないにしろ針刺して感染したという報告が様々なウイルス細菌で、報告があります。ですのでそういった血液媒介病原体の生む感染性を個々の患者さんで採血をするタイミングで全部把握できるかってなかなかそこは難しいと思います。
はい、今おっしゃる通りもう全員にウイルス検査なんかできるわけないし、ね、病原体わからないもいっぱいありますもんね。はい、まあ、そういう意味でもやっぱり少なくとも採血をしている医療従事者はやはり手袋をした方がいいと思うんですけども、はい、先生そこにご質問ありますけれども何かエビデンスがございますかというご質問なんですけども、
そうですね、末梢静脈を穿刺する際の手袋の使用に関する、まあ、勧告ですね、ガイドライン上のレコメンデーションを見ますと、まあ、近年の主要なガイドライン例えば WHO 世界保健機関が出しているものですとか、アメリカの疾病対策センター、あと非常に大きな団体で、まあ、これもアメリカに本部がありますが、輸液看護師協会というところが非常に網羅的なガイドラインを出していますが、いずれもですね、末梢静脈穿刺の際は手袋はした方がいいですよということを言っています。今のところ採血などのその穿刺処置で手袋をしなくてもいいというふうに明言している有力なガイドラインというのは、まあ、調べた限りではないという状況ではありますね。
なるほど。やっぱり、まあ、推奨されるということなんですけども、で、まあ、ご質問にもちょっとニュアンスで感じるんですけども、患者さん一人一人でやはり手袋は変えていかなければいけないということですね。
そうですね、はい、患者さんごとに手袋を交換するということが、それやはり患者さん先ほどの話もつながりますが、お一人お一人その血液の中に存在する病原体の種類量が異なっていて、それを我々知りようがないということで、で血管穿刺しますとやはり血液汚染が目に見えないものも含めて生じますので、汚染された手袋を違う患者さんに使って血管の穿刺をするというのはやはり患者さんにとっては感染のリスクにつながるということで交換をしないといけない。でその間に手指衛生をしないといけないということが推奨されています。
で先生まあ、経済的なことを考えるとですね、はい、その手袋をしといて手袋の上から消毒したりとか洗浄するって、そんなことはやっぱりダメなんでしょうか。
そうですね、今のところはそこではやらない方がいいとは言われています。一つそのアルコールを使って上から消毒をする、あるいはその石鹸を使って上から洗浄すると、穴開きが増えるというふうに言われています。材質の劣化で、ですので患者さんにとっても医療従事者にとっても少しリスクがあるということですね。
それでやはり問題は採血とかですね、身体の、まあ特別な部分に接触する必要がない方までですね、はい、手袋よくやってますね、はい、場合によっては事務者もやってますけれども、はい、そういったことに関しては何か勧告みたいなのはあるんでしょうか。
そうですね、今世界的にグローズオフっていうんですけれども、不要な手袋をつけるのをやめましょうという運動が盛んに行われておりまして、で具体的なその手袋が不要な場面の例としては、例えばバイタルサインの測定で傷のない皮膚に触れるときですとか、あと血液大気汚染のないベッドメイキングをするときですとか、事務作業をするときなど、要はその血液大気暴露 や排泄物総称粘膜との接触がない場面での手袋の着用は本来必要ないのでやめましょうということが、そういった運動が行われています。まあ、それによってその手袋の使用量の削減もそうですし、あとまあ経済効果も見られているというふうに報告が複数の国から出てきてるんですね。まあ、日本はまだそういった取り組みが積極的に行われているところというのはあまり聞かないんですけれども、やはりそういった取り組みも今後は重要になってくるかなと思います。
トータルの手袋の使用量を減らすって非常に環境にとってもいいことだと思うんですけども、で最後にマイクロプラスチック等の環境問題についてというご質問もあるんですけど、はい、この医療用手袋は環境に対してどのような負荷を与えているかというのは分かっているんでしょうか。
はい、国内に関して言いますと、法律に基づいて廃棄物処理されていますし、あとその処理の仕方がですね、非常に今いいと言いますか、環境負荷が少ないようになっていますので、環境に出ていってでマイクロプラスチックになるというリスクというのはもう極めて国内で言えば低いということになります。もちろんそのサプライチェーンの上流で、作っている、まあ、マレーシアなどのですね、東南アジア東アジア諸国に関しては大量の電力と蒸気を消費するというようなことはあるかもしれませんが、国内に関してはあまりその環境負荷というところで大きなリスクとはなっていない。とはいえ適正な使用というのは進めていかなければならないかなというふうに思います。
一時海洋生物ですね、はい、海のカメがですね、プラスチックを食べたとかいうのもありますけれども、うん、やはりこういったプラスチック等のですね、廃棄がうまくいってない国というのも結構ございますよね。
そうですね、国によってだいぶ違うのと、あとその医療機関ではない一般の利用で、まあ、マスクや手袋の利用が増えたことで不法に投棄されるリスクというのは出てきている可能性はあるのかなというふうに思いますね。
まあ、それも考えますと、やはり環境負荷も考えて、やはり不必要な手袋の使用ですね、うん、これやはり減らしていかなきゃいけないということなんですけども、こういったことで何か国内でも進んでるんでしょうか。
国内では個別の医療機関では少しずつ、まあ、その中東情勢によって手袋の値段も上がって、やはり不必要なものは減らしていこうという機運が今高まってますので、まあ、行われているものと想像いたしますが、まあ、国としてとか、あるいは何かの学会が主導でといった組織的な取り組みというのはまだあまり始まっていないかもしれません。海外ではイギリスですとかオーストラリア、などからそうした、まあ、組織的な不必要な場面での手袋の着用を減らすキャンペーンみたいなのが行われていて、報告がいくつか出てきて、まあ、効果を上げていると、言ったことは聞いております。
まあ、折しもナフサ不足で、はい、やはり手袋も供給がちょっと滞り気味になっているということですよね。うん、まあ、これをチャンスと捉えてですね、はい、やはり軽減していくのも我々の仕事ではないかと思いました。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今日のお客様は板橋中央総合病院院長補佐坂本文江さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。